それではお読みいたします。マタイの福音書1章1節から。アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってベレツとゼラフを産み、ベレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナナダブを産み、アミナダブがナフション を産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってポアズを産み、ポアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデを産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジヤを産み、ウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシヤを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシヤがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシェアルティエルを産み、シェアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアゾルを産み、アゾルがサドクを産み、サドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエレアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。今日の説教はイエス・キリストの系図と題しまして、村田先生にお願いいたします。
おはようございます。この薩内ライトハウスキリスト教会に私は初めてこの礼拝に今日出席いたしました。村田隆一と申します。北海道生まれの北海道育ちです。1976年に牧師となって今までですと47年ですか。あっという間に47年過ぎてしまいました。今年の3月までは千葉市にあります津賀キリスト教会の牧師の務めをしておりました。よろしくお願いをいたします。で、私がクリスチャンになった頃16歳でしたから、高校生の時ですね、1969年。今からね、54年前で、その頃はですね、このマタイの福音書一章読んでも少しも面白くなかった、つまらないという、そういう感じでしたね。アブラハムってどんな人、イサクって何さ、ヤコブってどんな人さ、バビロン捕囚何のことこれって、実にわからないことだらけですよね。で、それもそのはずですよ、イエス・キリストの系図というのは旧約聖書に記されていることを要約しているんですよ。ですから旧約聖書をしっかりと読まなければイエス・キリストの系図には少しの興味も湧いてこないと思うんですよね。けれども旧約聖書をしっかりと読めば読むほど、このイエス・キリストの系図が面白くなってくるのよ。皆さん、ワクワクした気持ちでね、読むようになってくるんですよ。バビロン捕囚という言葉がね、 ここで4回も繰り返されているでしょ。それからね、王様の名前たくさん出てるんだけども、ダビデにだけダビデ王って言ってるのよ。そこにはマタイの福音書を書いた人の意図がちゃんと表れているんですよ。で、そういうことが分かってくると、アブラハムにイサクが生まれっていうのは前の聖書の訳かな、あ、今もそうですね。すると一つ一つのことを読んでいくとね、ワクワクしてくるのよ。本当よ皆さん、本当なんだから。でね、バビロン捕囚がどういうことなのかっていうことが分かってくるとね、言葉に表せることができないほどの慰めを覚えるようになるんですよ。たくさんの恵みが込み上げてくるんですよ。話は次に進むけども、三位一体の神、父なる神、子なる神、聖霊なる神はね、天地万物を作る前からイエス・キリストの救いを計画しておられたんですよ。それはエペソ書の一章にはっきりと書いてあるんだからね。そこだけじゃなくて他にも書いてあるんですよ。天と地を作る前からなんですよ。キリストにある救いっていうものを神様は計画なさったんですよ。そしてその計画なさったことを、この神様は私たちに示すためにですね、創世記から黙示録までの記録を私たちに与えてくださったんです。ですから創世記から黙示録まで一貫して繰り返し繰り返し読んでいくと、計画されたイエス・キリストの救いがどのようなものであるのかということが本当によく分かってくるのよ。キリストの救いというのは十字架が基本ですけどね、十字架だけでないのよ。本当、人となってこの世に生まれるという処女降誕も、それがなければキリストの救いは成り立たないんですからね。そしてさらにね、キリストが人となってね、おぎゃおぎゃって生まれてですよ、30歳前後でですね、十字架にかかるって、その地上の生涯で一度もですよ、罪を犯してないんですよ。行動においても言葉においても思いにおいても。で、キリストが罪を犯してしまったならば、私たちの救いは成り立たないんですよ。そういうことなんですよ。さらにですよ、キリストはもう一度この世に再臨されるんですよ。そして神様が最終的に計画なさった救いが成就するんですよ。その時私たちはどうなるかというと、主イエス・キリストと同じような栄光の体に輝くのよ。罪は根こそぎ取り除かれて、罪なんて全くなくなるんですよ。今地上で歩んで私たち救われたクリスチャンですけど、どうもあの人のことは気になんか合わないなって、私たちは自分で自分のことも好きになれないなとかね、そんなわだかまりを引きずっているけども、全く新しい点と新しい地に私たちが招き入れられた時には、復活の体に作り変えられて、罪が根こそぎ取り除かれて、もはやこの地上で歩んだ罪のあれもこれもっていうことは全く思い出さないし、心に昇ることもないって、そうやって書かれてあるんですよ。そういう救いを神様は天と地を作る前から計画なさっておられたということなんですよ。すごいことですよこれ。で、これがね、少しずつ少しずつ分かってくるとね、もうたまらなくなるんですよ。本当なの、本当なので、そういうことがもう70を過ぎてね、分かってきたのよ。で、これを全く知らない人に話すとね、 ちょっとあの人おかしくなったかなって思われるけど、皆さん笑って受け止めてくださるから、こう分かち合えることで、もっとそれが私のうちにですね、なんか確信させられるんですね。で、話はちょっと横にそれていってしまったんで元に戻すけどね、神様はね、アブラハムと祝福の約束をされたんですよ。そうすることによってね、イエス・キリストの救いというものがどういうものであるかということをね、はっきりと私たちに教えてくださっているんですよ。で、神様がアブラハムと約束なさった、契約なさったことは4つあるんです。1つ、土地を所有しますという約束、約束の地を与えますという、父と蜜の流れる地、カナンの地だとかいろんな呼び方があるですから、全部それ約束の地なんですよ。その地をアブラハム、あなたとあなたの子孫に与えますよっていう約束ね、土地所有。2つ目、アブラハムの子孫は地の塵のように、夜空の星のように、海辺の砂のように、数えられないほど多く多く増えますよっていう約束ね。この約束を受けた時に、アブラハムはもうおじいちゃん、妻のサラもおばあちゃん、そして妻のサラは不妊の女でしたから、子供をこれまで宿したことがない。しかし神様の約束、子孫を増やしますよという約束、2つ目ですね。で、3つ目の約束もあるのよ。それはアブラハム、あなたの子孫によって全世界の人々に祝福をもたらしますと。この祝福という言葉を言い直すと、救いを与えますということですね。で、4つ目、神様はアブラハムから子孫から王様たちが出現しますよっていう、この4つの約束がこのアブラハムと神様の間に結ばれたんです。そしてこの4つのアブラハムの約束はイサクに受け継がれ、ヤコブに受け継がれ、そしてヤコブの子供たちに受け継がれ、イスラエルが受け継いでずっと続いていって、イエス・キリストにはっきりとつながっているのよ。アブラハムと神様が結ばれた4つの約束はイエス・キリストによって実際のものになったということなんですよ。で、まず第一、土地が与えられるという約束ですね。これはイエス・キリストの救いに預かった私たちにとっては神の国を受け継ぐということですよ。ヘブル書にそのことが解説されているのよ。アブラハムのことが出てくるんですね。で、アブラハムに神様は土地を与えるって言ったんだけど、アブラハムは地上の土地ではなくてですよ、天の都を待ち望んでいたって解説してあるのよ。そしてアブラハムの子孫は2つ目ね、大いに増え広がるという約束はね、イエス・キリストの救いに預かった人たちの数っていうのは、夜空の星、海辺の砂、数えられないほどの人たちになるということなんですよ。ガラテヤ書のとこではね、あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですって、パウロははっきりとそうやって説明しているんですよ。さらにね、アブラハムの子孫によって全世界の人々に祝福がもたらされる、救いが与えられるという約束は、イエス・キリストを信じた者にはどんな人にも永遠に続くこの完全な救いが与えられるということなんですよ。で、このことをガラテヤ書の3章のところでパウロははっきりと解説してるんですよ。そしてこんなふうな言葉があるんですね。 聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、聖書は知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げたのですって。そんなふうにしてアブラハムと神様が約束したことはイエス・キリストによってその約束が成就するということを聖書がはっきりと私たちに伝えてくれているんですよ。アブラハムの子孫から王様が出るという4つ目の約束も、これはサウル王だとかダビデ王だとかソロモン王だとかというイスラエルの王様たちのこともここで指しているんですが、同時に正義の王、平和の王と呼ばれる主イエス・キリストこそが唯一の王様であると、まことの王であるということも指し示しているんですよ。キリストがおぎゃおぎゃってこの生まれた時ですよ、東方の博士たちがエルサレムにやってきて言った言葉、皆さんご存知でしょ。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかって、私たちはその方拝みに参りましたって、礼拝するために来ましたって。それからイエス様が十字架にかかられる時、エルサレムに登っていく時、ロバの子の背に乗ってね、エルサレムに行ったでしょ。でそのことは、ああ聖書がポーンと抜けちゃった、ゼカリア書でしたかに予言されてるんですよね。で多くの群衆はホサナ、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福あれ、糸高きところにって言って叫んだんだよね。なぜロバに乗ってイエス様がエルサレムに登らなきゃならなかったかって、ちゃんと予言されていた、その予言が成就するためだったんですよね。このことが起こったのは預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る、柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って、これマタイの21章の45節にそう記されているんですけども、預言者を通して語られたことが成就するためにって、コロバに乗ってって言うんですよね。で私も農家の生まれで、小さい時から牛や馬を育ててましたので、ここを読むとねびっくりするのよ、驚くのよ。どうしてかっていうとね、馬にしてもロバにしてもですね、背中に物を乗せるっていうことをしっかりと訓練、つまり調教をしなければね、どんな馬でもね暴れるんですよ。ですからロデオというような競技あるじゃないですか、牛とかなんかの背に乗ってこうやっぱこうやってこう暴れて、いつまで乗っておられるかって、ああいうふうになるんですよ、普通に。本当にそれをね、大人たちがね必死で、もう怪我することだってあるんですから、手綱を使ったりいろんなことを使って、馬にしてもね、こうロバは飼ったことないけども、ロバにしてもちゃんと訓練して物を乗せれるように、荷物を運べるようにしていくんですよ。そういうことを全くしたことのないコロバの背にイエス様乗っかってね、とぼとぼとぼとぼとエルサレムの町に入っていくって、これを聞かされたアメリカのどこのカウボーイたちったかな、かなり昔の話ですけども、驚いたそうですよ。おお、このイエスというやつは一体何者だって言って、本当そうなんですよ。ですからイエス様は本当不思議な方ですよ。私はそういう意味で農家に生まれ育って、農業のいろんなことを経験できたということは、聖書を読む上で本当助かってますね。身をもって その通りっていうふうに感じで、あの聖書の中にこう記されている農業に関するような事柄ですね、読むことができるんですよね。でイエス様は誠に不思議なそういう方でした。でポンテオピラトという人がね、イエス様を十字架にこうつけた時にね、ナザレの王、ナザレ、いや、ユダヤ人の王、ナザレのイエスっていうことをね、ヘブル語で、ギリシャ語で、ラテン語で、3つの言葉で、ユダヤ人の王、ナザレのイエスっていうことを十字架のところに貼り付けたんですね。それを見たユダヤ人たちは許せなかったんですよ。それでピラトのところにやってきて言ったんですね。ユダヤ人の王と自称したって書き直してくれって。そしたらピラトはね、ならんって、私が書いたものは書いたままにしておけって言って、その通りになったんですよ。まさにイエス・キリストはユダヤ人の王なんですよね。で話はずっとこう、あのまとめて言うと、神様がアブラハムと4つの約束をした。土地を所有しますという約束の地を与えますよ。それからアブラハムの子孫は海辺の砂のように数えられないほど増えますよ。3つ目、アブラハムの子孫によって全世界の人たちに祝福、救いが与えられますよ。4つ目、アブラハムの子孫からマコトンというか王様たちが出てきますよ。この4つの約束をしたんですけども、なぜこんな約束をしたのかという理由もその後神様は語っているんですよ。それはこの私、主がアブラハム、あなたの神となり、あなたとあなたの子孫は私の民となるって、そのために4つの約束をしたっていうことなんですよ。で時間がこう過ぎてしまっているのでですね、この約束を、神様が4つの約束をして、その理由が書いてあるのは、まさに神がアブラハムの神となり、そしてアブラハムとその子孫は神の民になるっていう、この言葉っていうのはね、創世記からずっとあちらこちらに続いててね、新約聖書にもあちらこちらにあってね、黙示録のね20章21章を見るとね、はっきりとそのことが語られているんですよ。つまりどういうことかというとね、私たちもイエス・キリストの救いに預かったものとして神の民となったでしょ。神の家族だとかっていろんな言い方があるけどもね、そしてね、それはまさにアブラハムと約束したことが私たちの上に現実となっているってことなんですよ。そして黙示録の20章だったかな、21章だったかな、最初の頃、新しい天と新しい地が作られて、ヨハネはそれを見たって、もう古いものは一切過ぎ去って先のものは全くないって、そしてそこにはもう悩むことも苦しむこともね、一切のものはもう全てなくなったって、そして見よ、神の幕屋が人と共にあってというふうに言って、そして神様が彼らの神となり、彼らは神の民となるってそこに書いてあるんですよ。そこだけで終わらないんだよ。まだその後にも同じことが繰り返されていくんだけどね。つまり神様はアブラハムと4つの約束を交わしてっていうことは言い直すと、イエス・キリストによる救いをそこで完成して、何をしようとしているかというと、私があなた方の神となり、あなた方は私の民になるんですよっていう、そういうことなんですよ。そしてそのことがイザヤ書の65 五章だったか六章だったか、そこを見ますとね、イザヤ書にも神様は新しい天と新しい地を作るってはっきりと予言しているんですよ。で、黙示録の中にいろんな言葉があるんだけども、その中で黙示録に記されている言葉の中で創世記の言葉が土台になっている、イザヤ書の言葉が土台になっている、そして創世記でそれが成就するっていう形で記されているって、そういうことがはっきりと言えるんですよ。で、まず創世記を見るとアダムとエバが神様に堕落して、そして地はアダムのゆえに反逆したゆえに呪われるっていうふうに書かれてあるでしょ。その呪われるっていうのは日本語の言葉ではピンとこないかもしれませんが、アダムが罪を犯してしまったがゆえに罪の結果を全部背負い込むことになるっていうことなんですよね。しかしイエス・キリストによって救いが完成して、そして黙示録の22章だったかな、呪われるものはもう何もない、それはどういうことかというと、アダムによって堕落してしまって罪の結果を全部背負い込んでしまった、それを神様は全く根こそぎ取り除いてしまって新しい天と新しい地を作ってくださるって、はっきりとそのことが書かれてあるんですよ。ですからあの創世記の三章に記されている人間の堕落っていうことが土台になっていて、黙示録で呪われるものは何もないっていうことが現実になるのよ。それから命の木の実を取って食べてはならないようにって、アダムとエバはエデンの園から追放されてしまった。しかし黙示録を見るとね、なんと命の木の実を食べる特権が与えられているんですよ。ですから黙示録で命の木、その実を食べるっていうことは、創世記のこと記されていることがなければつながっていかないんですよ。聖書の言葉っていうのは創世記から黙示録まで一貫して神の言葉なんですからね。あとイザヤ書の方に戻るけど、イザヤ書の何章だったかな、新しい天と新しい地を作るって、そしてその時ね、神様は何をしようとしているかというとね、エルサレムを新しくすると、イスラエルの民を新しく作り変える、そして私はいつまでもイスラエルの民を喜ぶって言うんですよ。神様が喜ぶものはね、私たち人なのよ。私たちのことを神様は喜びとしようとしているんですよ。そのために父、神はあなた方の神になるって、あなた方は私の民になるって、言い換えると私の子になるって、イエス・キリストが兄となって、あなた方はその兄のもとにあって一つのまるで家族のようになるんだっていう、そういう最終的な救いのことを神様は計画なさって、それがやがてその通りになるんだってことが黙示録の中に書かれてあるんですね。他にもいくつかあるんですが、最後バビロン捕囚というようなことで終わりましょうか。マタイ1章の17節のところでバビロン捕囚という言葉が出てきます。これをね、別な言葉で言い直すと、イスラエルの民はバビロンによって捕らわれて、エルサレムは焼き尽くされ、神殿も破壊されて跡形もなくですね、そしてバビロンの国に捕らえられていったということは何を意味しているかというと、イスラエルの民は神の民として失格者になってしまったということなんですよ。私たちに当てはめますと、もうあなたはクリスチャンじゃありませんって、 パーンとこう弾き出されるっていうことなんですよ、バビロン捕囚ということは。ですから、ホセア書か、もうあなたは愛されない、そしてもうあなたは私の民ではないって、ロ・アミとかロ・ルハマとかって言って、このホセアとその妻から生まれてくる子どもたちにそういう名前をつけろって、このあるんですけど、まさにホセアの時代、そうやって捕囚の時が間近に迫っていたということなのね。で、神様はこの私以外のものを神として崇めてね、石や木やいろんなものに仕えることをするならば、私は妬む神だから、あなた方に怒りを持ってですね、もう捨て去ってしまうって告げてるんですよ。神様はご自分のことを妬む神っていうふうに言ってる時は、偶像崇拝をやめないイスラエルの民に対してそうやって妬む神って言ってるんですよ。この妬むということは本当に愛しているということの裏返しの言葉ですよ。そしてイスラエルの人たちがうなじの怖い民だっていうふうに言ってるのは、皆さんうなじって分かりますよね、このうなじね。このうなじの怖いことは固くするということね。牛とかね、馬もね、こう手綱引いていくときにね、うなじを固くするとね、グンってこうやって飼い主に反抗するんですよ。でグンとこううなじを突っ張ってね、そうするといくらこうやって手綱でこうこっち来いこっち来いって言ってびくともしない。で手綱でこうピシャンと叩いたってウィーンって言って動かないって、これがうなじを固くするという意味なんですよ。私は子供の頃からそういうことを経験してますからね。そうされたらもうムカムカするんですよ。それがかたくなになるという意味なのよ。神様は偶像崇拝やめて、いくら悔い改めを迫り、あの手この手を尽くして懲らしめても悔い改めないで、イスラエルの民がね、偶像崇拝者になっちゃったのよ。だからバビロン捕囚ってことが起こったんですよ。もっと具体的に言うとね、私たちに当てはめて言うとね、この礼拝堂の中に、つまりソロモンの建てた神殿の中に偶像を安置したのよ。それから教会の庭には偶像に捧げる祭壇を作ったのよ。そして皆さんの家にも偶像が祀られているんですよ。そういう状態になったんですよ。さらに神殿娼婦が住む家を、なんと神殿、ソロモンの神殿の中にそういうところも特別に作ったのよ。そして神様、神様って主なる方って言って礼拝も捧げてたんですよ。神様それを散々悔い改めるようにって、あの手この手を尽くしてきたけど、最後の最後に至るまで彼らは悔い改めなかったので、警告していた通りレビ記と民数記にそのことがはっきりと忠告されているんですよ。つまり約束の地に入る前からですよ、神の民となったねイスラエルに対して神様はバビロン捕囚ということを警告しているの。私を捨てて他の神々に仕えていったら、最終的には外国の地に引き取られていきますよっていうことをはっきりと警告していたんですよ。でその通りになったのがバビロン捕囚、つまり失格者なんですよ。しかしアブラハムと神様約束したことは、あなたの子孫を海辺の砂のように、夜空の星のように数えられないほど増やすと、約束の地も与えるよ、それからあなたの子孫によって世界の人たちに救いがもたらされるよ、まことの王が出現するよ、つまりこれはイエス・キリストの救いがそんなふうにして広められて完成するよって、その時私があなた方の神となり、あなた方を私の民になるんだという約束をしていたゆえに、 バビロン捕囚は70年間という期限が作られたんですよ。そしてその後あのペルシャの王クロスが奮い立たせられて、神様に用いられて、イスラエルの人たちが自分の国に帰って神殿を再建し、町々を再建するようにって神様は歴史を動かしていったんですよ。そして本当にわずかな人たち、イスラエルやイザヤの言葉で言うと残れるもの、神様に残されたわずかな人たちからもう一度神の民が座って広がっていくという、そういう歴史なんですよ。イスラエルの民は偶像崇拝者で失格者になってしまったんですよ。本当にそういう中をで、バビロン捕囚という言葉が4回繰り返されて、しかしイエス・キリストが誕生なさったということは、神様が約束していた救い主がこんな形で神様はこのように使わせてくださったよって、で救いが私たちのところに届けられたんだよって、旧約聖書でずっと予言されていたことが今ここで成就したんだよ。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って、イエス・キリストっていうのは名前じゃないですからね。イエスっていうのは名前だけど、キリストっていうのは油注がれたものという意味なんですからね。旧約聖書でいうメシアっていう言葉がギリシャ語でキリストって訳されて、それは神に認められて油注がれたイエス、それがイエス・キリスト、あのナザレのイエス、大工のせがれこそがまさに神様が約束なさった救い主なんだ。その子はアブラハムの子として生まれ、ダビデの子として生まれる、そういうイエスという油注がれたものの系図で、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、うんぬんぬんぬんってバビロン捕囚になって、そしてバビロン捕囚からダビデからバビロン捕囚までが14代、そしてそのバビロン捕囚からイエス・キリストまでが14代とか何だかっていうことが繰り返されているんですね。で14という言葉は7の2倍ですね。でダビデという言葉も数字に直すと14になるんですね。そしてダビデにだけ王という言葉が付けられているんですね。王様たくさんここに名前が記されているんですけど、ダビデにだけ王様って付けられているんですね。でまさにダビデのが王であるということは、まさにイエス・キリストのことにこう直接つながっていくんですよね。ですから乞食をしていたものがですね、目の見えない方だったかな、道端に座って物事をしているので、何があったか尋ねると、ナザレのイエスが通っているんですと、おっと聞いた時にですね、その人はですね、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、ダビデの子のイエス様って叫び続けたんですよ。周りの人たちはうるさいからやめろって、静かにしろって、シーってたしなめたんだけど、全然聞こうとしない、ダビデの子のイエス様って。なぜあそこでダビデの子って叫んだかというと、私たちの言葉で言うと救い主のイエス様っていうことなんですよ。神様はアブラハムの子として、ダビデの子として、第3版の聖書ではアブラハムの子孫としてね、ダビデの子孫として生まれる方、イエス・キリストの系図というような、そんな意味で書いてありますが、まさにイエス・キリストはそういうお方なんだよって。でそういうことが分かってくるときに、キリストが乙女マリアから生まれるってこと、そして人としてこの世を歩んで罪を犯さなかったってこと、そして誠の王としてロバの子の背に乗ってエルサレムに行ったことや、そして十字架で息を引き取られたけど3日目に復活なさったということ、しかし今大祭司として父なる神の右の座についておられるという、 キリストこそ誠の大祭司なんだっていう言葉、これヘブル書に詳しく解説していますよ。でも私たちがイエス様のことを言うときに大祭司という言葉と意味付けることなかなかできないじゃないですか。ピンとこないじゃないですか。しかしもう50年から聖書をずっとこう繰り返し繰り返し読んできたらね、イエス様が大祭司だっていうことはね、ワクワクするのよ。今は本当に大祭司なのよ。キリストは大祭司の働きっていうのは、神と人との間に立って、そして人の過ちを犯した時に生贄を捧げて、神様の祝福に預かるにふさわしいものに回復してくださるという、そういう働きを大祭司は担ったのよね。そして大祭司は私たちのために神の前に取りなしをする、そういう働きなんですよね。それはまさにイエス・キリストご自身がまさにその働きをしてくださってるんですよね。ですから今父なる神の右の座についておられて、そして取りなしていてくださるんですが、その方はやがてもう一度この世に戻ってこられるんですよ。再臨の主、そして最後の審判を下して、新しい天と新しい地を作って、私たちが本当に文字通り神の民にこのさせていただけるという、そういう救いのことを皆様と少しでも分かち合うことができたんじゃないかなと。まだまだこの女性の名前がここに4人5人出てくるけど、そのことにもすごく意味があるんですよね。どうも時間がないので割愛しますが、一言じゃお祈りいたします。父なる神様、今日この教会に導かれてここに集われた方々と、主イエス・キリストにある救いの恵みを分かち合うことが許されたことを感謝申し上げます。本当に私たちが思い描く以上に、主は完璧な救いを私たちのために天と地を作る前から計画なさって、それを歴史の中で確実に一つ一つのことを成就し実現してくださり、やがてそれが完成する時も定めて、間もなくいつ主がおいでになるか分かりませんが、その時が近づいていることを覚えて、本当に主をあなたの皆をあがめます。時代は本当に悪くなってきていますけども、やがて主が再びこの世に来られる時、私たちは本当にその主の救いが完成される時でありますので、本当に喜びを持ってお迎えできればと思います。この地上で私たちが担っている務め、仕事、さまざまなことがあります。そういう中で本来主が私たちに与えてくださっている救いの豊かさを忘れてしまいがちでありますけども、今こうして主の前で救われていることの幸いをもう一度確認できたこと、本当にありがとうございました。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。